アイちゃーん。あ、インカとスラッシュ・ジョンドー始まってまーす。はーい。というわけで、インカクスラッシュ・ジョンドーでございます。はい。アイちゃーん。というわけでですね、本日、246日目を迎えました、インカクスラッシュ・ジョンドー。このラジオは、お肉とそれ油断員、インカク、またの名前を、ニーチェ作家・ジョンドーが、ジョンジョンドードーしてます。はい。というわけで、ございますけどもね。いやー、めでたい。前代結婚。ね。お相手は、沖合良太郎。いやー、というわけで、ただいまね、私のもとに会いに来てよ、ライブバージョンをお送りしております。ね。センチメンタルグラフィティでございますね。愛さんはね、だからこのライブはね、僕が10歳の頃のライブなんで、当然僕はその頃まだね、存在すら知りませんけども。ね。いや、僕は本当にね、10年来の愛さんファンでございますから、このね、この、会いたい結婚というこのめでたき日にね、何をするべきかというね、このね、前田愛を大いに盛り上げる陰閣の段、陰閣の段、略して、なんだ ?MOI 団の団長であるこの陰閣がね、この世の中に何をこう、訴えかけていくのかということをね、考慮した結果ね、今日から一週間ですね、陰閣スラッシュ・ジョンドーはね、前田愛強化週間と題しまして、全部前田愛できます。ポルチオタイム以外は全部前田愛できます。アイちゃーんというわけでね。だからね、うちにある CD をね、もう片っ端から取り込んで。だからね、うちに CD がある曲縛りですよ、当然。これは当然ね。超えて、というわけで、ネットで拾った曲とか、そうじゃなくて、うちに CD がある曲で、うちのパソコンで取り込んだ曲縛りで、今週一週間を乗り切ろうと思います。ね、でね、とりあえずはね、まあ、前田愛って言ったら、前田愛でまあ、曲って言ったらね、まあデジモンっていう話になってきます。まあね、4年間エンディングを務めたわけでございますから。でね、まあその間に曲もいっぱい出てますから、そういうことになるんですけども、とりあえずは、デジモン以外の曲を、とりあえず一旦ね、デジモン以外の曲を、こう、いっぱい集めたところ、25曲になってしまいまして、おそらく、デジモンに入ることなくひょっとしたら、前代週間が終わってしまうんじゃなかろうかという、そういうね、あれも、説もありますけどもね、まあその辺は、やっていきます、おいおい。ね。いやー、まさかね、まさか沖合龍太郎とは思わなかった。ね、まあね、事務所が一緒なんでね、あれですけども。ね、だから、まあ事務所が一緒なんで、多分その、なんかの作品で共演してみたいなことではないと思うんですよ。多分、パッと調べたんですけども、これといった、ここで出会ったんだろうな、みたいな共演作なかったんで、多分、青鬼プロでずっとやってて、で、まあ、今回こういう風にね、なったんじゃなかろうかという。あ、来ました。2曲目は、ウルトラ ESP でございます。ね、仙台には、長倉エミルと岸辺露伴がいるというね。もう、仙台二大変人のうち一人が、長倉エミルでございますからね。ね、まあね、まあ、前田愛って言ったら、まあ、デビューはね、鬼太郎なんですよ。で、一躍やっぱ有名になったのが、やっぱり、センチメンタルグラフィティ。まあ、12人ヒロインがいる、ギャルゲーの走り、だとは思うんですけども、だからね、もう、グッズだの、CD だの、ライブだのね、こういう CD とかね、ラジオ、ドラマとか、ラジオね、とか、散々、もう、ものすごいね、盛り上がったんですけどもね、肝心のゲームがただのクソゲーで、もう、しぼんだっていう。 だからセンチメンタルグラフィティでもね、文字通りね、街の落書きだったっていう、そういう説もあるんですけどもね。でね、この曲がね、だから、ヒロイン12人分、こういう曲があるんですけども、この曲がちょっとね、おかしいのがね、男とのデュエットなんですよ。この曲。お前は誰やねんっていう。まあ、多分その、主人公ポジションだと思うんですけども、ヒロインと、なんか知らん男のデュエット曲が CD に入ってるっていう。ただね、これはすごいのがね、ちゃんと男性ボーカルオフバージョンもあるんで、一緒に歌えるんですよ。で、なんかもう一個なんかトランスバージョンみたいな、当時よくあったね。とりあえずアレンジするっていう。それが入ってるっていう。ね。そういう感じで、ございますけどもね。ねえ、でもまあ、沖合良太郎はね、もう、まあ、例えば、アトベ様とかね、いろいろありますけどもね、前田愛って言ったらね、世間ではね、やっぱり、キュアアクアっていうことに、まあ、なるんでしょうね。まあ、愛さん本人も、まあ、今まではなんか、声優やってるの、何やってるのつって、これっつって、ふーんだったけども、プリキュアから、もう、なんていうか、パッとするようになってきたっていうか、何出てるのプリキュアマジでってなってきたっていう、ね。まあ、そういう遅咲きの、遅咲きつってもね、まあもちろん実力はありますし、ずっとやってきてますからね、あれですけども。まあそういう方で、ございましてね。ねえ。ほんとびっくりしたな。まあね、まあ、キュアアクアの話をしたんで、そのまま、今日最終回だった、ね、プリキュアの、スマイルプリキュアの話にね、行こうと思うんですけども。まあね、いかんせんやっぱりね、見てないので、スマプリは。見てないから、なんか僕はね、なんかこういうことではないと思うんですけども、まあね、グレーゾーンとポップを狂言回しになんかしすぎてるというか、なんか、結局ジョーカーさんとポップが全部口で説明してくれたなという感が、まあありましたね。ね、やっぱりね、最終回っていうのが、やっぱり特にね、日曜朝のアニメなんてのは1年間やるもんですから、1年間やってきたものの、本当に結論みたいなものが、その最後のね、ラストの1話だと思うんですけども、はい、3曲目はですね、光のティアラでございますね。これもうね、何の曲か知りませんけど、CD を持ってます。はい。多分なんかゲームですね、なんかの。で、ですね。何の話だ、プリキュアか。だからね、まあその作品、だから、作品ごとの色があって、やっぱり作品ごとの結論があるんで、それはそれで僕はいいと思うんですよ。全然、だからこの、最後の力で変身ができると。ただ、キャンディーたちとはこれでお別れだっていう、あの局面で、ああいう風になっていうのは、スマプリがそういう作品だったっていうことですから、ね、それに、まあね、もちろんね、1年間ちゃんと見てきていれば、こう、あのシーンでね、こうなったんでしょうけども。ね。まあね、だから例えばね、去年のスイート、まあ僕もスイートも、まあ、ちゃんとは見てなかったんですけども、スイートは最終的に、まあ敵がその悲しみとか、そういう負の感情の、だいたいね、プリキュアはそうですよ。だいたい敵は負の感情ですけども、スイートは最終的に負の感情も必要だっていう着地点で、それがね、ちょっと見てて、おっとあったんですけどもね。だから、敵の憎しみの、なんか、集合体みたいな、ものすごい敵がいて、それぶっ倒した後に、ずっとそこで待ってるんですよ。そしたら、その、倒したラスボスが転生してきて、やっと会えたねって、お帰りっていう風に、で、仲間とかは、お前、それ、ラスボスやないかって言うんだけども、いや、こういう、悲しみとかいうのも、やっぱり、いるんだっていう。プリキュアたちが、そういう、最終的に結論に持っていったっていう点で、スイートは、僕はおっとなりましたけども。ねえ。まあね、スマプリ、終わりまして、ドキドキプリキュア でございますね。トランプモチーフっていうわけで、まあね、仮面ライダーブレイドを想像せずにはいられませんけども。ね、スペード担当はキュアソードですからね、ソード。ね。キュアソードっていうのもね、まあ、もちろんね、トランプモチーフなんでね、まあ、スペードなんで、まあ、ソード。まあ、腑には落ちるんですけども、直接的な武器の名前が、キュアの下に冠せられたかという。ね。もう、ね、だってね、もう10年目ですか、これで、プリキュアも。もうそろそろね、ネタが、ネーミングのネタがね、そろそろ。まあね、イエスの時点でね、結構ネーミングに関してはばらけてきてましたけども、ね。まあね、そういう感じで。うん。まあね、ドキドキプリキュアに期待ですね。ゴーバスと、ウィザードはまだ見てないんですけども、今週の分。まあね、ゴーバスも、もうおしまいですからね、そろそろ。ね。早いもんで。まあ、というわけでね、まあ、最後まで見届けないとね。というわけで、陰閣でございました。はい。ジョンとグググーっとね、はい。
ポルチオの、今日は何の日の、コーナー。はい。3日に一遍やってくるポルチオタイムが今日もやってきた。このポルチオタイムでは、今日は一体何の日かということをね、このポルチオさんが言っていって、それをお前らが聞いて、ほっこりするという、そういう日だ。はい。今日、1月の28日、今日はまず、934年、紀貫之が、土佐日記の旅に出立。ね。土佐日記というのが、日本における、日記形式の文学の走り、ということで、その旅に、今日出発した。ね、1077年、カノッサの活躍、ね、3日前にも言ったけども、教皇、グレゴリウス7世による、波紋。それを、まあ、その波紋がね、解除されたっていうね、ローマ皇帝のハインリヒ4世が3日間、立ち尽くして、それで、今日、それを解除されたと。ね。1754年、ホレス・ウォルポールが友人宛ての書簡の中で初めてセレンディピティという言葉を使う。ね、全く意味がわからないけども、セレンディピティというのはね、まあ、このホレス・ウォルポールという人が作った造語で、まあ、元はその童話のタイトルなんだけども、まあ、その意味はね、物事を何かを探しているときに、別のことを発見する能力という意味らしい。で、作品する、その才能から、ふとした偶然をきっかけに幸運をつかむことのできる、その能力のことを指していて、まあ一番有名なのがね、まあペニシリンの発見だろうと思う。だからまあ、培養容器に誤って青カビが混入してしまった。だからそれ自体は失敗なんだけども、そこから、ペニシリンという物質を発見して、それで多くの人間の命が助かったという。その失敗、本来追っているものがあって、それとは別の要因から、こう、ふと、こう、物事を掴み取れる能力というものを、セレンディピティと英語では言うらしい。はい。1958年、レゴ社の、ゴッドフレッド・キアク・クリスチャンセンが、レゴブロックの基本構造に関する特許を出願。というわけでね、レゴブロック。ね。みんなも子供の頃やったことあると思うけどもね、その特許を出願したのが今日というわけで、ゴッドフレッド・キアク・クリス・チャンセンっていう名前がかっこよすぎる。はい、1985年、USA for America により、We Are the World のレコーディングが行われる。ね。ものすごいアーティストたちが参加して、チャリティーのために一曲作る。ね。We Are the World、あれのレコーディングが今日行われた。ね。あと今日はね、デスノートの、矢上ライトが死んだ日。あと、衣類乾燥機の日。128が、衣類、ふん、わりというわけで、今日は衣類乾燥機の日でした。ではまた3日後。はい。ジョンドータイム。というわけで、 ジョンドーでございますけれどもね。まあね、まあ、デュエル部は更新しまして、ね、まあね、デュエル部はまあいつも言ってますけどもね、一週間経ってからが、一週間経つまでがまあコメント数の、勝負なんで、まあね、まだあれからコメントは増えてませんけどもね、まあ気軽に、待とうと思いますけども、ね、なんかね、今回のね、静香とまどかのデュエルを、こう客観的にちょっと一歩引いてみたときに、ちょっと思ったのが、今まではね、なんていうか、デュエル中に会話をしていたっていうのが、ちょっと今のデュエルは多分会話中にデュエルをしてるんだよねっていう、ことに気づいて、だからね、いや、書いてる側、書いてるときは意識はしてなくて、それを。普通通り、普段通りのことをやってるつもりなんだけども、例えばね、まあ、刹那と不破一郎のデュエル、例えば第16話を見てみると、まあメインはやっぱりデュエルで、デュエルをどんどん進めてって、デュエルの合間合間で、例えばグリードの効果ダメージっていうのは、ソリッドビジョンがないから厄介だとか、ね、不破一郎のデッキは、闇のデュエルにおいて相手を消耗させないデッキ、相手に優しいデッキだっていう話だとか、それに対して、まあ、刹那が、デュエリストっていうのは相手を倒して勝利するもんだから、って、そういうもんだっていう話をするとか、だからデュエルの合間に話がある。デュエルの合間、だから基本デュエルが流れていってるんだけども、だから、それがないんだよね。今回のデュエル。だからね、例えばまあ、24話をこう見ていくけども、なんていうか、やっぱりね、要素が多すぎたのかなっていう気がしましたね。もちろんなら空白恐怖症なんで、どんどんこう詰め込んじゃって、話も詰め込んじゃうんだけども、実際二人がデュエルをしてるっていうところに、周りにいっぱい人がやってきて、喧嘩をしながらデュエルをするっていう、まあ最初にアイデアがあったんだけども、だからまあ、喧嘩の方に、だからね、まあキングギドラがやってきて、こう、襲いかかってきて、みたいな、この辺はまあ、いいんだけども、ね、そっからまあ、ヒーローフラッシュを使って、ネオス召喚して、まあ、このぐらいの、あれならいいのかな。これぐらいならまあ、デュエルが進んでるから、だからまあ、だからそっかそっか。この辺はまだデュエルが進んでるんだけども、この辺デュエル進んでって、まあ、みゆきの刹那の話に入って、だからこれは多分ね、みゆきの刹那の話をまとめた方が良かったのかなっていう。だから、みゆきが刹那の手を掴んで、私はもう、生きるっていうことを知ってしまったから、私はもう生きたいっていう、暴れたいっていうことを話して、その合間に、まどかたちの、ちょっとコマが入っ、4コマだけ入って、また、二人の会話になって、いや、そうだね、だからみゆきの刹那の会話だけにしてれば、多分、デュエルが全然進まねえなってことはなかったと思う、多少はなかったと思うんだけども、そこの合間に、まどかとか静かの会話を挟んでるから、だから二人の会話シーンの間、だからカメラが別こっち向いてるから、その間、デュエルは止まってるんだったらよかったんだけども、こっちの方に、まどかと静かのデュエルの方にカメラが向いてるから、デュエルが進んでねえなっていう風になっ ちゃうなってんだよなという。まあでもデュエルは進んではいるんだけどな。やっぱそっか、そのね、ここにギャラリー、デュエル部のメンバーがやってきてってのはちょっと、やっぱ結局デュエル部レディーゴーはいらなかったな、これは。そうだから、そのデュエルを膨らませるんだったらいいんだけども、そのデュエルとそのデュエルの合間の会話を膨らませるんだったらいいんだけども、ギャラリーの方を膨らましちゃったから、デュエルが進まないなっていう風になってるんだろうなという自己分析を今してるところですけども、ただ、その、結局、デュエル部ってこういう話になってくるんで、だからこれで、デュエルが全然進まないじゃないかって言ってくるんだけども、そうですとか、そうですとしか言いようがないというか、なんというか、これから、数年間これが続きますよという風になっちゃうので、でもね、窓方鈴子のデュエルは確かにそのバランスが悪かった気はしてる。だって、あと2ターンでデュエル終わっちゃうわけだから、第25話で2ターンしか進まないっていうことだから、確かにバランスが悪いのは確かにバランスが悪いので、やっぱその辺の、やっぱりバランスか。まあ、曲もちょうどいいし、時間もあれなので、インカクスラッシュ、ジョンドーは本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラー。